Wow. Well, we're going to be getting into today's Bible talk.
早速バイブルトークに入りたいと思いますが。
And we, Shinji-san already shared a little bit of who he was at the beginning of the sermon, at the beginning of the worship.
Shinji-san がワーシップの最初にも少し自己紹介をしてくださいましたけれども。
But just one more time, he is our covering church, one, our Hope Church. He's one of the elders there.
信じ、砂川信じ先生は、私たちのカバリングであるホープチャーチの長老の一人です。
He's also, Katsumi 先生, the pastor there. He's his older brother.
勝美先生のご兄弟の、長男です。三男です。全然違うやん。
older brother.
勝美先生よりお兄のお兄ちゃんですよね。はい。
はい。Four brothers. Four brothers, ね。
Four boys.
Yeah, it's like, Tomoe is like, oh no! みたいな。お母さん大変やね。And he just has an amazing heart for worship and just to encourage and develop us as Christians.
彼はもちろんワーシップにもハートがあります。でもそれだけでなくて本当に心から神様を愛しておられる方です。
And so we just want to ask him to come up and share what's on his heart.
早速今日、彼を通して語られる言葉を皆さんと一緒に聞きたいと思います。
So we're going to have Shinji-san and also Hosea come up and share. Thank you so much.
改めましておはようございます。
Good morning, everyone.
Hope Church, このLife Churchに実は私来るの、もう忘れたぐらい、江坂のホールも来ましたし、最初の、太田さんのカフェの最後の日にも来ましたので、まあ、5回、6回ぐらいかな、来させていただいています。
So、I've been at Life Church many times, maybe about six times, even when 太田さん had his first cafe.And we don't worship there. But the last time,
朝マミコさんとちょっと話したんですけども、
And I spoke with Mamiko this morning.
大阪に来てこの一緒に礼拝したときに、
And so when you know coming to Osaka to worship together with you,
Hope Churchで礼拝するのと全く同じなのが嬉しいです。
I'm just as happy as I am when I worship at the Hope Church.
ミコ様が言ってるように私たちは神の家族です。
You know, just like the word says, we are the family of God.
同じように大阪、東京、距離は離れていて文化も違いますけど家族として同じ神様を礼拝できる本当に感謝ですね。
And even though there is distance between us and Tokyo, but we are family of God, and I'm just, it's a pleasure to be able to worship together.
では今日の御言葉を一緒に分かっちゃっていきたいと思いますけども。
So we're going to go into today's message.
一言最初にお祈りします。
Let's open with prayer.
天のお父様。
Heavenly Father.
今日のこのメッセージをありがとうございます。
We thank you for the message that you have given.
御霊によってこの御言葉を通して一人一人に語ってくださいますように。
We pray, Lord God, that through the Holy Spirit you would speak to each and every person.
心を開いて受け取ります。
We open our hearts.
感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。
In the name of Jesus Christ we give thanks. Amen.
Amen. 今日はネヘミヤ書というところからお話ししたいと思います。
So today we're going to go into Nehemiah and...Speak a bit.
ネヘミヤと聞いて、いやー、ネヘミヤーと言った人はほとんどいないと思います。
I don't think anyone thinks, yes, we're talking about Nehemiah.
全然問題ありません。
No one thinks about that, but it's okay.
旧約聖書の中にあるんですね。新約聖書じゃないですよ。旧約聖書にあるネヘミヤというところから、今日皆さんにシェアしたいと思います。
So Nehemiah is in the Old Testament. We're going to go there today and share.
ライアン先生から大阪のライフチャッチに来てくださいと言われたときに祈り始めてから、最初はなかなか御言葉が与えられなかったんですけども、今年に入ってこの御言葉が与えられました。
So when actually Ryan asked me to come and worship with you, I began to pray and I had no idea what to speak on in the beginning. But then God gave me this message.
一緒にお読みしましょう。ネヘミヤ書の4章の16節、これスライドがあると思うんですけども。
So we're going to read Nehemiah 4:16.
はい、私読みますね。その日以来私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は、槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。隊長たちがユダの全家を守った。
From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah who were building the wall.
実はホープチャーチ、私たちの教会で今年から主任牧師の勝美先生がさあ再建に取り掛かろうというメッセージシリーズをしているんですね。
So actually, right now, in Hope Church, the pastor, Katsumi, he is speaking on
Rise up and...
rise up and build.
その御言葉の中でこの勝美先生がネヘミヤ書の御言葉を使っているんです。
And so from that message series, he's in the book of Nehemiah.
聖書のことを詳しい方は、聖書の中にネヘミヤ書、エズラ書、またエステル書というのが出てくるのを知っていると思うんです。ちなみにその並びはエズラ、ネヘミヤ、エステルという並んでいます。
So if you know the Bible, I'm sure you know it's Nehemiah, Ezra, and Esther.
実はこのエズラ書とエズラ記とネヘミヤ記は昔は一つの書簡だったんです。
So actually these two books before, they were one large book.
この二つの書は一つのことを言っています。
And so both of these books are talking about one thing.
イスラエルの民がバビロン帝国という帝国に、攻められて全員虜にされて捕囚となってバビロン今の、トルコイランの方にいるんですけどもそちらに連れてかれました。
And so when they were being attacked, surrounded by the Babylonians, and they were surrounded right now, that's Turkey and where else? And Iran, Iran, that area now.
そしてそこの捕囚の地で70年間を待たなければいけないという予言を知って70年経った後にエズラさんという方がその人は祭司だったんですけども神殿を建て直しに行きますと言って帰っていったんです。
And so it took about 70 some years to actually get past that and after that 70 years passed the prophets what's his name? Ezra he wanted to rebuild the wall
そして、エズラさんが帰ってきてその時にゼルバベルという人と帰ってきて神殿を建て直すんですね。
And so he went and then Zerubbabel he asked about rebuilding the wall.
そして、神殿が建て上がった後に実は城壁も本当は建てる予定だったのが70年間放置されたままで神殿ユダの神殿はあったんですけど城壁がない状態のままでした。
And so even though the Israelites they were out of captivity, the wall was still destroyed, and so for about 70 years there was no wall.
そしてその時に70年経った後にその私たちが今読んだネヘミヤさんの弟のハナニさんという人がその人がエルサレムその壊された状態の神殿しか建ってないエルサレムからペルシャ帝国にその時移ってたんですけどもペルシャ帝国に帰ってきてネヘミヤさんがどのような状況にエルサレムあるのかというのを聞いたんです。
Yeah. That was a lot translate. One of his relatives.
Yeah, his brother.
Yeah, his brother. And we'll tell you more about that later.
That was long. ホープチャーシーでこう通訳しないので私慣れてないんでちょっとごめんなさいね英語の人分からなかったら私に後で聞きに来てください。
Yes, he speaks English too, so please.
Yes. そして実はそのことを聞いてネヘミヤさんがじゃあ私王様に話をして王様から許可をもらって城壁を建てに行くという話がこのネヘミヤ書なんです。
And so he heard about that and he said, okay, well, I want to rebuild the wall. So he went to the king to ask about rebuilding the wall.
そして、写真がもしかしたら何枚かあるかな。
We have a few pictures.
スライドあります？ない？そう、これがネヘミヤさんが建てた城壁なんです。
So, yeah, this is the wall that Nehemiah built.
実は私、3年前、コロナが始まる直前にエルサレムに行く機会があって、行ってきてこれを見てきたんです。
So actually, before Corona started about 3 years ago, I had a chance to go here and visit this wall.
まあ今見ると、がれきになってしまってますね。エルサレムという街はもう何回も侵略されて、壊されているのでほとんどがれきなんです。
So if you, as you see, it's lots of debris everywhere because Jerusalem, they were destroyed many times.
ちなみにこれはダビデの町といってダビデが最初に作った町のところにある城壁の跡です。
And so this is the city that David created. This is where that wall is.
まあ見ると皆さんもうちょっと想像しやすいかなと思って持ってきました。
So if you see this, I think it's easier to imagine it.
でネヘミヤさんが来て実際調べたらエルサレムという町は実は3キロ周囲3キロの町なんですね。
And so when you measure it, there are about 3 kilometers measuring the distance of Jerusalem.
でその城壁をネヘミヤさんたちが来て建て直したんです。
And so Nehemiah they came and then they rebuilt that wall.
ネヘミヤさんは建て始めてから実は52日間でその3キロ四方の城壁を建てました。
And so actually when he rebuilt it, it only took him about 52 days to rebuild.
まあ3キロ四方 と言われても想像つかないと思うので、もうちょっと簡単に説明します。
So maybe it's difficult to understand, you know, the 3 kilometers.
と言っても皆さんにはもっと分からなくなるかもしれないけども、東京にある皇居ありますよね。皇居行かれ見たことはあります？外堀があると思います。
皇居。The Emperor's Palace in Tokyo. Have you seen that before?
その外堀が実は外周5キロなんです。
So around the Emperor's Palace, that's about 5 kilometers.
ですからその外堀の内側に塀を建てたとしたら、だいたいそれが3キロ地方になるそうです。
So if you build a wall around the outside of that, that's about 3 kilometers.
もし皆さんが東京に次回来たときに、皇居に行く機会があったら、あ、これを建てたんだなと思っていただければ想像しやすいと思います。
So if you ever go there and you see it, ah, okay, this is what he built.
ネヘミヤ書の6章の15節にこのように書いてあります。
So in Nehemiah 6, verse 15, it says this.
Yeah.これもスライドになります。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。
So the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days.
なんでこれを言ってるかといったら、最初言ったように最初のエズラさんが来て神殿を建て直したときに城壁も建てる予定だったんです。
So when Ezra first came, he had the plan to rebuild the wall.
でも今先ほど見ましたけど70年間城壁は放置されたまんまでした。
But like we said, for 70 years, the wall was just broken down.
70年間できなかったんでしょうか。
Well, so was it that they couldn't do it for 70 years?
それとも何か邪魔があったんでしょうか。
Was there something get in the way of them rebuilding the wall?
何か理由があったんでしょうね。多分70年間もほったらかしにしているということ。
So for 70 years, there must have been some reason why they didn't build it in 70 years.
まあ、というのは、この昔の古代の時代は、神殿があっても城壁がなければ城壁というのはその町を守るためのものなので誰が来てもいい誰が入っても分かんないし盗まれても侵略されても全然問題ないもう何にも防御を持たないで敵の前に立つようなものと同じなんですね。
So this understanding this time period, if you didn't have this type of wall to protect the city, anything could happen. People would come in and steal things. They could attack you.
ですからそこから勝美さんが実は私たちホープチャーチに今年もしかしたらホープチャーチにも建て直さなければいけない破れてしまっている城壁があるんじゃないか。
And so at Hope Church, the way Pastor Katsumi was speaking, he said maybe at Hope Church as well, there is a wall that we need to rebuild.
また私たち個人の人生にも何か祝福は神様されてるんだけどその祝福をとどめることができない、祝福を持ち続けることができない、破れているところがあるんじゃないか。
And possibly as well in our personal lives, there's some wall that may need to be rebuilt that's keeping us from actually resting in the blessings that God is pouring on us.
もしかしたら私たちも、いやいやもうこれは難しい、神様そう言ってもこの問題大変。
Or maybe you're thinking, well, God, even if you tell me I need to rebuild something, it's just too hard.
神様、私の状況知らないでしょあなた。
Or we're saying to God, God, you have no idea what I'm going through right now.
いやもしかしたらそしたらそれかいやあの人がいるからあの人邪魔してくるのよ。
Or maybe we're saying, God, don't you see that person? They're getting in the way.
難しすぎる。
It's just too hard.
またわあ私は足らない。これやるのに十分できない。
Or we're saying, I just don't have enough in me to do it.
能力がない。
I have no power.
そう言ってるところがあるかもしれません。
Maybe a part of us is saying this.
皆さん今日のライフチャーチの皆さんにこのことをこの御言葉を通してシェアしたのはこれなんです。
And so this is what I want to share with you this day.
ちょっと順番逆になっちゃったけど今日のタイトルを出してもらっていいですか？この今日のタイトルは私たちの後ろ盾というタイトルなんですね。
So the title is the shield that watches our back.
私たちはクリスチャンとしてイエス様の十字架によって生まれ変わって作り変えられました。
So we have been reborn in Christ and changed into something new.
そして新しくされて新しい身分の中に生きることを許されています。
And so now we are able to walk in a new life, new identity.
そして皆さんもご存知、自覚していらっしゃると思いますけど、私の人生は私のものではありません。
And I'm sure that you may know this, but our lives are no longer our own.
逆に御言葉が言っているのは私たちはキリストの血によって神の奴隷となったと書いてあります。
What the Bible says is that through the cross of Jesus Christ, we are now slaves to Jesus.
奴隷と聞くと私たち日本人は嫌なイメージしか残りませんよね。
I'm pretty sure, you know, when you hear the word slave, there are only bad images that we have of that word.
もう無理やりにやりたくないことをやらされる。
Like、you're going to make me do something that I don't want to do.
男性の皆さん、会社で同じことを感じているかもしれない。
I'm pretty sure for men as well at work, you feel the same way.
何かプレッシャーがいつも抱えられて、
some type of pressure always on top of you.
自分のストレスをずっと溜め続ける場所。
And you're always feeling stressed there.
でも本当は私たちはその奴隷といって神様が使ったこの奴隷という言葉は愛の奴隷という言葉なんですね。
But really, if we understand that when God uses the word slave, this is a love word.
その主人をあまりにも愛しているがゆえに、当時のイスラエル の習慣ですけども、あまりにも愛しているように自由になれる時があるんだけど、いや私はあえてあなたに奴隷として使えます。その言葉、同じ言葉が使われているんです。
And so the words that's actually used in the original is that I love you so much that even though I have freedom, I choose to be your slave.
私たちも同じように考えるべきだと思うんです。
And so I really believe that we need to think the same way.
私たちの信じている神様は愛と恵みに満ちた神様です。ですから私たちがやりたいことをやるように許してくださっています。そして皆さんの手の技を祝福し反映させてくださっています。
And he is always blessing what you try to do.
でもそのような生活をし続けていくと、
But if you continue to live life this way,
勘違いしてしまうことがあると思うんです。
I think you begin to have misunderstandings.
いや、私の人生だから。
It's my life, so.
好きにやっていいんでしょ。
So I can do whatever I want, right?
神様、恵みの神様でしょ。
Since he's a God of grace.
何でもやってええやん。
So I can do anything, right?
と思うんです。
That's what we begin to think.
でも、それは実は間違った考えで、それは自己中心な考え方になってしまうと思うんですね。
But that really is the wrong way to think, and that becomes a self-centered way of thinking.
私たちがいつも持たなければいけないのは、私たちは御国のために生きているんだと。
The thought process that we always have to keep is that I am a member of heaven.
御国という言葉はもしかしたらあんまり使わないかもしれないけども、
Maybe you don't use the citizen of heaven phrase much.
私たちはいつも天国のことを思って、また御国のことを思って生活すべきだと思うんです。
But I think we need to daily think about heaven as we live our lives.
これは思い考え方 の変革になると思います。
So、it will begin to change the way you think.
皆さんが仕事をしているならば、仕事を自分の収入のためにやっているのとしたら、
so、if you're working, you're thinking, I'm working for myself.
また自分の能力を生かす場所を求めてやっているならば、
or you're saying, I'm working here so that I can show people what I can do.
それは少し変革しなければいけないところがあるんじゃないかなと思います。
I really think that you need to change that view then.
先ほども言ったように誤解しないでください。神様は皆さんに賜物を与えて能力を与えましたので、皆さんの能力を生かす場所を必ず与えてくださいます。
So again, like I said before, God has given you all of the talents and gifts that you have, and He wants you to use that wherever you are.
でも一番の神様のあなた個人に対する御心というのは、
But God's heart for you.
神様の御国のために私たちが生きることです。
Is that we continue to live in the kingdom of heaven.
皆さんも気づいていると思いますけど、会社や職場、会社と職場同じじゃないですか。会社に行って、また自分のクリスチャンじゃない人たちの近所の人たちと話をするときに、彼らから、うわ、御国ってすごいよねとか、神様すごいよねっていう言葉は聞かないですよね。
Like, maybe you know, you've noticed if you believe in God and you are working in a place where people don't know Christ or with friends who don't know Christ, you don't hear them say, wow, heaven sounds amazing to you, possibly.
もしそういうこと言ったら、なんか昨日変なの食べたんちゃうかなと思うぐらいでしょ。
Or you know, if you say something like that to them, they think, well, maybe yesterday you ate something wrong, too much pizza.
私たちが住んでる世の中は、神様の国では反対方向に進んでいると思います。
So the world that we live in and living in God is going in different directions.
日本だけではなく世界のニュースを見たらそれが一発でわかりますよね。
Of course, not only in Japan, but you look at the world news, you see that no matter where you are, it's the same.
でもイエス様が私たちに教えてくださった、まだ伝えられた、命令されたものはこれです。
But what Jesus has commanded us to do is,
それは御国を述べ伝えなさいでした。
That's to preach the kingdom of heaven.
私たちの仕事、やるべきこと、責任はこの御国を拡大するために与えられています。
Our work, our responsibility, what we have to do is continue to expand the kingdom of God.
会社員ならその勤めている会社で あなたがその場所で御国を拡大するんです。
When you're at work, you're supposed to be expanding the kingdom of heaven at your work.
主婦ならば、その主婦として子供の中に、また家庭の中に、近所に御国を拡大するんです。
If you are a homemaker, you're a wife, then you're supposed to be expanding the kingdom of heaven in your home.
学生ならば、自分の学校であなたしかできない御国を拡大する仕事があるんです。
If you are a student, then there is something that only you can do to expand the kingdom where you are.
この先ほど読んだネヘミヤというのはそのことを教えてくれると思うんです。
ネヘミヤは52日間で三
キュル四方の壁を建て上げました。
So、in 52 days, a circumference of 3 kilometers, he built the wall.
ネヘミヤ書の3章を読むと、実はその壁を誰が建てたのか、どこまで建てたのかというのが細かく書いてあるので、興味があったら後で読んでみてください。
So if you have interest, you can read Nehemiah, the third chapter, and it tells you, you know,Who talked about building it and how to build it?
一人一人がやる気があって、さあ再建に取り掛かろうと言ったので、すぐ52日間で経ってしまったんです。
Because everyone had something to do and they knew their part, and so 52 days just passed.
この実はネヘミヤ書というのは、ネヘミヤがイエス様を表しているんです。
And actually, if you read it clearly, you understand that Nehemiah is really referencing Jesus Christ.
イエス様がエルサレムに入ったときに何を言ったか皆さん覚えてますか？一番最初にしたこと。
So when Jesus went into Jerusalem, do you remember what he said first?
彼は神殿で売り買いをしている、商人を追い出しました。また両替している両替商を全部追い出しましたね。
So people who were selling things there, he kicked them all out. He said, "Get out here."
そして私の父の家は祈りの家と唱えられるべきだと言って怒って追い出しました。
Then he got angry. He said,My house, the house of the Lord shall be a house of prayer. He picked them up.
ある意味、イエス様がその宮を清めたんです。
And so the meaning is like he was just rebuilding.
ネヘミヤ書も同じように、その時城壁もなく崩された状態で、誰でもいい、入ってきていい、異邦人が入ってきても全然問題ない状況になってました。
So, you know, the temple that time was just like Nehemiah's time where no wall, anybody could come in, danger could come in.
で、城壁が立ち上がった後も、その同じように、まあ、堕落が入ってきてたので、ネヘミヤが悪い人たちを追い出して神殿を清めました。
And then even after the wall was built, you know, there were still people who should not have been there, and Nehemiah began to kick them out.
ですから旧約聖書を読んでるんですけど、新約の時代に来ている私たちに当てはめられることがたくさんあると思うんです。
So even though we're reading in the Old Testament, we can still say there are many things that apply to our lives.
私たちが生きている間、私たちは一生の間天国に帰るまで御国を立て続けるべきだと思うんです。
Amen.So no matter how long we live until we go home to heaven, we should always be expanding the kingdom.
私たち一人一人に皆さんにしかできない立て上げる壁があると思うんです。
So each and every one of us, we have a wall that only we can build.
初めて会う方がたくさんいるので、小川さん元気？皆さんのことを私は全然知りません。
I don't know you. You know, this is the first time to meet many of you.
でも私は千葉で西村橋で私の建てなきゃいけない壁を建てることができます。
But what I can say is that myself in Chiba, I can build the wall that only I can build.
でも皆さんが皆さんでしか建てられないこの関西の地で建てなければいけない埋めなければいけない壁があると思うんです。
And for you, I can say the same thing that there is a wall that you must build wherever you are.
そして神様はその技を祝福してくださると思うんです。
And God will bless you as you do that.
先ほども言いましたけど、ある意味私たちの仕事、職場、責任はその壁を立て直すための道具にしか過ぎないと思います。
So, you know, we can say it this way, that we are tools for rebuilding some walls.
でも問題は私たちが立て始めたときに、実はネヘミヤ書もそうだったんですけど、それを邪魔するもの、嫌がらせをして脅すもの、殺すよって言ってくるもの、それ邪魔するものが出てきました。
But the problem is for us and in our lives is that there's always going to be something that's going to try to stop us from completing that task.
今日は時間がちょっとないので、これは詳しく説明しませんけど、ちょっと簡単に言います。
I don't have enough time to explain everything, but just very briefly, let me explain a little.
読むとよく出てくるのがアモン人、ホロン人サンバラテ。聞いたことあるかもしれない。
サンバラテ。Is it up there somewhere? Okay.I don't know the word. My apologies.
サンバラテって人です。
Enemies of Israel.
Enemies of Israel.
あと、まあ、じゃあ、OK。 あとトビアさんとかいろいろ出てくるんで、あとあの興味がある方は聞いてきてください。でもその邪魔する人たちができて、ちょっと勉強したんですけど、邪魔する方法が何個かあるんです、彼らが。
So there were many people that actually tried to get in the way of what they were trying to do, the wall they were trying to build, and they all have a different meaning.
実は9つぐらい邪魔する方法があるんですね。
Oh, so there were about nine different ways that they were blocked.
でも調べたら、皆さんも読んだら分かるんですけど、調べたら私たちが実は日常で体験しているようなことなの。
You know, and as you read it and you study it, you know, we can really understand it's the same thing that we face daily.
ちょっと紹介しますね。非常に不機嫌になる。
So getting very irritated.
まあ意味なく突然怒る人いるでしょ。
Right, you know, there are some people who without any reason they just get upset with you.
顔もう浮かんでるかもしれない。
Maybe there's a face that you have right here.
あとなじってくる。なじるって何て言うの？わからない。
No one knows. なじってくる。
あの日本人なじるって言葉分かりますよね。あの悪口を言うよりもっとひどいよね、なじるっていうのはね。
Okay, okay, okay. So it's just really speaking trash, talk about someone. Okay.
あと混乱させようとしたり。
Or making someone confused.
あと陰謀を企てる。まあ要は日本で言うと簡単に言うといじめ。
Okay. Or just bullying.
そういうようなことが書いて実はネヘミヤに書いてあるんです。
And so if you read in Nehemiah, all of these things are written here.
ネヘミヤ書を読んでると、あ、これ僕の人生でも起こってるなって気づいたんです。
And so as I was just reading this, I said, you know, these same things are happening in my life.
私たちが神様の御国を立て上げ始めたときに、
And so when we begin to expand the kingdom of heaven,
もう皆さんそれちなみに皆さんも立て始めてますよ。
And for you as well, you're doing the same thing in your lives.
ぶっちゃけて言うと皆さんが生きているだけで御国が立ち上がっています。
You know, and if I say it this way, until you die, you're going to be building the kingdom.
皆さんの存在そのものが御国を立て上げる存在です。
Why? Because your existence is building the kingdom.
敵が今言ったこのような方法を使って邪魔して私たちの心を折ろうとしてくるのは。
So let's like we said here, all of the ways that your enemy are trying to get in the way of doing what God wants you to do.
敵は私たちが誰であるかよく知っています。
Because the enemy knows who we are.
皆さんの身分をよく知っています。
The enemy knows your identity.
皆さんが十字架によって誰になったかを一番知っています。
The enemy knows completely who your savior is.
もしかしたら私たち自身よりも知ってるかもしれない。
And it's very possible that the enemy understands better who you are than you do.
だから邪魔しようとするんです。
And that's why he's always trying to get in the way of you accomplishing God's purpose
in
your life.
例の世界では、御国が立ち上がるイコール悪魔の国が小さくなるという意味です。
So in the spiritual, expanding the kingdom of God equals the kingdom of Satan being decreased.
なので、彼はそれを絶対許さないので、私たちに対して邪魔を吹っかけてくると思うんです。
And so of course, you know, we can never let that happen, and we have to be aware.
でもニヘミヤ書を皆さんもし時間があって読んでほしいですけど励まされてください。彼らは邪魔がありました。難しい問題がありました。本当に応答されて殺されようとしてました。
And so if you have time, I really do want you to read Nehemiah. They really were just burdened by many attacks from their enemies. They were threatened, killed. It was just so much happening.
でも先ほど言ったように52日で壁が出来上がったように彼らはやり続けたんです。
But just like we talked about how it only took 52 days for them to rebuild the wall, they continued to move forward in their faith.
ちょっとさっきのあの城壁の写真もう一回出してもらっていいですか？
Last picture again.
見ると私たちが城壁って想像するとでっかいしっかり切られた四角い石で作られたと思うでしょ？
Like so whenever we think about the wall, or this type of wall, we think that it's really well built.
でもよく見ると瓦礫なんですよ。これ瓦礫を積み上げただけなの。
So if you look at this very closely, it's lots of debris just put together.
あの BC 444って書いてあるので皆さん分かると思う。 Before Christ あの西暦なんだっけ、まあ BC 紀元前、そう紀元前444年だから、今のように重機はありません。人間の手で石を運ばなければいけません。
So of course, if you look at the time that this was built before Christ, 444, they didn't have the types of tools and equipment that we have to build walls.
そして先ほど言ったように52日でできたものなので全員が手をかけたんです。
And so like we said a few minutes ago, it took them only 52 days to build the wall, which means that everyone helped.
そして当時のユダヤ人の文化を知っている人はびっくりすると思いますけど、ネヘミヤ書の3章の中には女性も子供も助けたって記述があるんです。
And if you know anything about Jewish culture, I think you will be very surprised, but women and children also helped to build this wall.
ね、グレイスがちっちゃい石を持ってきてポコッと置いた。
So it's like Grace taking a very small stone and just putting it on the wall.
大人がそれの上に漆喰を塗って固めた。
And then all the adults, they put mortar on top of that.
わかります。一人一人がどのような状況であっても自分のできることをやって積んだんです。
Mm, so that means that no matter who they were, everyone did what they were able to do.
神様はこれを通して私たちにこれを語っていると思います。
And I believe that this is what God is saying through this to us.
私たちも小さいことをやり続けましょう。
Continue to do little things.
もしかしたら皆さん自分ではあこれは取るにならないよ。
Maybe you think it's not going to accomplish anything.
私の能力なんて役に立たないじゃん。
What I know how to do, it's just not going to help anything.
これやって何が変わるの?
If I do this, what's going to change?
やってることが小さいと感じるかもしれないけども。
You may feel that what you are doing is just so small.
日本のことわざのように塵も積もれば山となるんです。
Yeah, Japanese proverb.
なんかあったよね。
Okay, little things will create a big mountain.
最初に読んだネヘミヤ書の4章の16節をもう一回お読みします。
So we're gonna read Nehemiah 4:16 one more time.
実はこの御言葉、ここが僕に一番神様語ってくれたんです。
And this is where God really spoke to me.
その日以来、私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。ここです。隊長たちがユダの前科を守った。
So from that day on, half my men did the work, while other half were equipped with spears, shields, bows. So the other half were equipped. Maybe this part.
The officers. このところ、まあ僕ちょっとマニアなところがあるので性格的に、すぐ深掘りしようとするんですね。
So I'm really kind of like I want to know so much about many things in my life.
この隊長たちという言葉ちょっと引っかかったんです。これどういう意味？
And so when I saw, you know, the officers, I was kind of intrigued.
で、私は英語ができるので、その英語ではその聖書を勉強するツールがいっぱいあるので、そこでちょっと調べて、ネヘミヤ書はヘブル語で書かれましたから、ヘブル語まで行って調べてみたんです。
And so I can also speak English, so I went back to the English, and then I went further back to the Hebrew, to see what this meant.
この隊長たちって誰と思ったの?
And so who do you think these officers are?
なんでかというと、ネヘミヤのその建てた人たちは全員大工じゃないです。基本を。
So if you think about this, everyone there, they were not carpenters.
ユダヤ人はほとんど農家です。
You know, most of the Israelites, they were farmers.
それから羊飼いです。
Or they were shepherds.
なので、まあ、実際ね、イエス様のお父さんヨセフは家大工だったけども、大工がいて建てたわけじゃないと思うんです。
So Joseph was a carpenter, but I don't think that carpenters built this wall.
でさっき16節には半分は道具を片手に持って半分は武器を持って戦えるでしょ、
And so it says that half of them had in one hand they had a tool in the other hand they had a weapon.
そしてバビロン捕囚になってから70年経っているので戦いすら知らない、まあ、現代の私たちと同じもの第二次世界大戦終わってもう70年以上経ってますから戦争を知らない人たちがほとんどの人たちなんです帰ってきたのは、
And so as I said, it took 70 years for them to begin thinking about it. This is way after the war. So most of the people building the wall, they didn't know war.
考えると、ネヘミヤの、壁を建てた人たちは、大工作業を知らない人で、戦士でもない人がこの仕事をついたんです。
So if you think about this, these are people who are not carpenters and people who have no idea about fighting what war is. They built the wall.
神様の最初に言った奴隷となるということを聞いたらこういうイメージがあるかもしれない。
And so maybe, you know, when we said before that you become a slave of God, you have this type of image in your head.
ほら見ろ、おいしいこと言っても結局はやらせるんやろ、やりたくないこと。
So it's like I thought, you know, no matter how well you say it, God can make you do what you don't want to do.
神様は無理やりやらせようとする。
God makes you do it, doesn't he?
そういうイメージがあるかもしれない。
You may have that type of image.
でも私が引っかかったこの体調というのは実はもうネヘミヤ書の前に出てくるところなんですね。
So actually, you know, this word officers, it actually came even earlier on in the book.
ネヘミヤ書の2章の9節にこのような言葉があります。
So in Nehemiah 2 verse 9 it says this.
これはネヘミヤが王様に仕えていたんですけども、王様の毒味役だったんです。検釈官。
And so Nehemiah was being used by the king.
Do you know cupbearer?
Cupbearer. Yeah, I'm sorry. It was the cupbearer.
検釈官の人が、だから彼ネヘミヤ本人も大工でないの。
So even there, there were no, carpenters.
で彼が城壁を建てるのでユダヤの家に帰らせてくださいと王様に言って、王様がいいよって言ってくれたので帰ろうとするんです。
And so he says to the king, "Let me please rebuild the wall." And the king says, "Okay, go ahead."
でネヘミヤは賢い人でしたから邪魔が入るの分かってたので川を渡ってくるときに帝徳たちに手紙を書いて。私が通れるようにしてくださいと王様が頼んで王様がその手紙を快諾して書いてくれました。
And so Nehemiah was very smart, so on his way to let people know, he actually wrote a letter and made sure people got that letter so they knew.
それがこの部分です。2章の9節。
This is, verse 9.
それで私はユーフラテス川西方の総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。王は軍の高官たちと騎兵たちと私と共に送り出してくださった。
So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letter. The king had also sent army officers and cavalry with me.
ここが今日皆さんに伝えたい一番のことです。
So this is what I really want to share with you.
私たちが御国の拡大のために、御国のために働き始めた時に邪魔が入るでしょう。
So when you begin to expand the kingdom, something will get in the way.
悪魔も人を使ってきますので、わけも分からずに怒っている人たちが出てくるかもしれません。
The devil will use people and for no reason they will get angry with you.
皆さんを侮ってバカにしてくる人たちもいるでしょう。
There are going to be many people who are going to make fun of you.
そして脅したり、実際に本当に邪魔してくる人たちが出てくるでしょう。
And there are going to be some real people who really get in your way on purpose.
私たちもユダヤの人たちと同じように、あ、大工じゃない、戦士じゃない、どうやって戦っていいか分かんない、立てていいか分かんないと思うかもしれません。
And maybe just like they thought, you'll say, I'm not a carpenter, I'm not a warrior, what am I supposed to do?
でも先ほど言ったように私たちはできることを少しずつやっていけばいいんだと思います。
But just like I said before, you just do something little at a time.
そしてここにあるこの高官たち、神様の後ろ盾という、私たちの後ろ盾というタイトルを作ったのはこれから来ています。
And so, talking about the officers, this is what I meant with it.
この、高官たち、隊長たちっていうのが出てきますけど、この9章じゃなくて4章には隊長たちってありますけど、その言葉が実はここに出てくる隊長たちと言葉の同じ英語でオフィサーズだけども、これヘブル語で同じ言葉が使われているんです。
So these are two different words, but and the Hebrew is using the exact same word.
で実際にこの騎兵たちと高官たちと騎兵たちが帰っていったという記述がないんですね。
And so,
the officers and those guys never left.
Okay. And so the officers and this other group, they never actually left.
この人たちはペルシャ帝国の戦士です。
So they were actually warriors for Persia.
そしてネヘミヤから頼まれてなくて王からの命令を受けて守るために行ってるんです。
And so they received commands from the king to go and protect Nehemiah.
彼らはプロフェッショナル戦士です。
So they are professional warriors.
戦い方を知っています。
They know how to fight.
英語で見ると、
Look at the English.
今ごめん、今のところでいいよ。Behind all the people.
He hired them.
No, behind all the people.
Behind all the people.
この訳では behind all people 民の後ろに立った、まあ、新海訳もそういうふうに書いてあるんですけども言語ではもっと違う意味で彼らの背後を守ったって書いてあるんです、
So you go back to the original language it has a little bit different meaning and it means that they protected them
この背後というのもまた面白いと思うんですね
And then even the word just being behind in the back I think that was very interesting
これは私たちの弱さを表すと思います
I think this is really talking about the weaknesses that we have.
ある動物のように人間は目が前についているので360、180の視界を持っていません。
So we're not animals, you know. Our eyes only can see in front of us.
ですから後ろから攻撃されたら弱いですよね。脆いです。
So, if you are attacked from the back, you know, you're weak against that type of attack.
また先ほど言ったような無力感だとか、
And so, you know, feeling sense of helplessness.
また物が見えなくなってしまっている状態。
Or in an area where you just can't see things around you.
でもその時に私たちはできない無理だと思うかもしれないけど実はもう神様が 最初から命令して私たちを守る人を置いてくれてるんです。
But God, even before we went out to begin to do what He said, has already given orders for us to be protected.
先ほど言ったようにネヘミヤ書はイエス様のことを話していると言いました。
Just like I said before, Nehemiah is talking about Jesus Christ.
このネヘミヤが言葉をもらった王というのは誰でしょう。
And so, who was the king?
天のお父様です。
That's God.
その天の父が皆さんのために皆さんの背中を守る騎兵隊をもうすでに先に送っています。
So our heavenly Father has already given commands for you to be protected.
ですから皆さん安心してください。
So relax.
また励まされてください。
Be encouraged.
これから今年2023年皆さんが進んでいく中でいろいろなことに直面するでしょう。
And so as you continue to live out this year 2023, there are going to be many things that you have to face.
この新大阪でライフチャーチを立て上げる働きをすれば必ず邪魔が入ってくるでしょう。
And as we continue to build Life Church here at 新大阪, there will be other obstacles that get in our way.
特にライアンとユキエさんにこれ感じる。
And especially I feel this over Ryan and Yuki.
何をしていいか分からない時がいっぱいあるかもしれない。
I don't know what you're going to have to go through.
どこに行っていいか分からないこともあるかもしれない。
You're going to have to go places that you
don't
know.
But no.私たちには後ろの盾があります。
But the only thing you need to remember is that you have protection behind you.
後ろに盾があるということは、私たちがすべきことはただ目の前にあることをやるだけでいいんです。Mm.
So if there is protection behind us, that means all we need to do is keep moving forward.
このユダヤの人たちもネヘミヤもその後ろ盾、このキャプテンたち、騎兵たちを本当に信頼したと思います。
And so I really believe that Nehemiah, they really trusted the warriors that were behind them.
どれほど心強かったでしょう。
How strong had their hearts needed to be?
私たちにはもしかしたらそのように目に見える形での神様の助けは見えないかもしれない。
And so maybe sometimes, you know, we're looking for, you know, a visual representation of God protecting us, but it may not be there.
でも皆さん信仰をそこに使いましょう。
But that's where we need to use our faith.
イエス様が約束してくださったように、イエス様は私たちから二度と離れることがありません。
Like Jesus Christ has promised, He said, "I will never leave you."
私たちを捨てて孤児にすることはないと言ってくださいました。
I will never forsake you. I would never.
ですから私たちも安心して目の前にある自分の責任を少しずつでいいから着実にやっていきましょう。
So just trust, relax, and just little by little keep moving forward.
その信仰の歩みを持って歩む今年の2023年最後に。
And so just having that faith and moving in this 2023.
皆さん自身がびっくりすると思います。
I know you will be surprised.
正直ね、このイスラエルの人たちも70年間ほったらかしにされてた城壁が52日間でできたでしょ。
So remembering that, you know, even the Israelites.70 years, the wall that was just left, they built it in 52 days, right?
2500年ほど後に聞いてる僕たちだって、わあ、すげえな、52日かと思うのに。
And so, you know, it's been 2000 years after that, and we might look at this and think, wow, 50 days.
建てた本人どうだったでしょう。
What do you think the people who actually
52日できたやんか。
52 years we built.
何してたの70年。
Wow, what happened in 70 years? What were we doing?
それどころかネヘミヤが来なかったらあと70年もかかったかもしれない。
Yeah, it could have been another 70 years.
誰かが始めたので52日で立ち上がったんです。
But someone started, which means that it only took that 52 days.
もしかしたらその城壁は見栄えが良くないかもしれない。
And so it may be that that wall doesn't look pleasant to the eyes.
さっき見たような瓦礫がなんか積まれたような城壁の状態かもしれない。
You know, it may be that the wall looks like it's built of trash.
最後の写真がありますか？でも実はそのビル城壁があったので。今のこれが立ち上がったんです。
And so because of that wall, this was able to be built.
これはイエス様の時代のヘロデ王が建てたユダヤの神殿です。
So this is what Herod, he built in Jesus' time.
第三神殿と言われてですね、興味がある人は。
Third temple, if you have.
でも、この神殿はエズラが建てなかったら、エズラの上に立っているので、エズラの神殿もね、よく読むと、エズラの神殿建てた時は人々は悲しんだんだってほとんどの人たちが前の神殿を知ってるから。
So if Ezra, you know, if they didn't work together to do what they did, we wouldn't be here.
そしてこれがヘロデ王が建てた神殿の周りの城壁です。
And so again, this is the wall that Herod.
さっきのと違いは分かります？
Do you understand the difference?
きちんと石が切られてちゃんと作られてるのね。
This wall, all of the stones are laid perfectly.
これが前のやつ。
the original.
でも今の前のやつがなかったらこの城壁は立たなかったんです。
But if we didn't have that first wall, we would not have gotten to this one.
誰かが大阪の地で最初のあの瓦礫のような壁を建てなきゃいけないのかもしれない。
So someone will have to, just like that original wall, begin the process.
そして皆さんの個人個人の人生であなたが建てなければ、あなたの後に続く次の世代は建てるものがないかもしれない。
And if you don't start, then the people who are supposed to complete may not have something to do.
これがあったから一番最後の写真出してもらっていいですか？今の有名な嘆きの壁というのがあるんです。今もユダヤ人がここに来てメシアを来てくださいと祈っているところです。
So this wailing wall, even today, Israelites, Jewish people, they go here and they pray.
ここはキリスト教の聖地と呼ばれています。
This is called like the Holy Land in Christianity.
ネヘミヤが建てなかったらこれもなかったんです。
If Nehemiah didn't do what he did, we wouldn't even have had this.
イエス様が帰ってこられるまでこの地上に
Until Jesus comes back.
私たちも私たちに与えられた責任を果たし続けましょう。
Let's continue to do what God has called us to do.
壁を立て続けましょう。
Continue building your wall.
でも決して矛盾してるって聞こえるかもしれないけど頑張らないでください。
But this may sound like counterintuitive, but don't try.
ワーシップの中でちょっと言いましたけど
Just like we said when we were worshiping.
神様の愛にとどまることに頑張ってください。
I want you to do all you can to rest.
神様は私たちの手の働きを祝福してくださいます。
God will on his own bless what you do.
だけど神様の愛にとどまっていないならば、
But if you are not resting in the love of God,
この私の奉仕によって神様に喜んでもらうんだと思っているならば、
If you're thinking, okay, I need God to be pleased with what I'm doing.
調整しなきゃいけないと思います。
Then you really need to change that mind.
神様は私たちを死ぬほど愛しています。
God loves us to the point of dying.
本当に死んでくださいました。
He died to show how much he loves you.
その方が私たちが何かしないからといって怒るはずがないんです。
So that God is not saying to us we must do something to get his love.
親の皆さん理解できるでしょう。
So I know if you are parents, you understand this.
私の子供が私に喜んでもらおうと思って何かやってくれることは本当に嬉しいです。
Like whenever my kids come and they just want me to be happy, I'm really happy.
でもしなかったとしても私の子供に対する考えは一切1ミリも変わりません。
But even if they didn't do anything to try to make me happy, my love towards them doesn't change.
この不完全な父親の私がそうであったら、
And if me as his incomplete father thinks this way,
完璧な天の父は、
What do you think our complete perfect God?
完全な愛によってまた愛そのものの方が、
God who is love, what do you think about him?
どのように私たちに思っていらっしゃるでしょう。
How much do you think he actually thinks and cares about you?
御国の思いを持つというのは神様がどう思うかという考え方をする人たちだと思うんです。
So I believe that if we are going to build the kingdom and be citizens, we need to think, God, what does he think about me?
神様は皆さんが何かやらなくても愛してくださいます。
Even if you do nothing, God loves you.
子供が私に愛されたい、愛してほしいから頑張ってたら私は逆に悲しくなると思います。
If My kids came to me and said, "I want you to love me, so I'm doing this." I would really feel horrible.
たとえ言うことを聞かないでペンペンしなきゃいけなかったとしても、愛していて結局おやつを買ってしまうんです私は。
So, you know, even if I have to beat their butts because they did something, I still buy them sweets because I love them.
私たちの天の父はそれ以上ですよ。
Our God is how much greater than that.
ですから皆さん、さっき言ったように。神の愛にとどまることに頑張ってください。
So like I said before, do your best to rest in the love of God.
敵の邪魔するのは建物を建てること、また壁を建てることを邪魔しているだけじゃないんです。
It's not this that enemies are trying to get in the way of you building.
私たちがこの神の愛から離れるようにしようとしているんです。
He's also going to do his best to separate you from God's love.
でもこの神の様の愛にとどまった人は。
But those who have found out how to rest in the love of God,
揺り動かされることがありません。
There is no shaking in them at all.
パウロが言ったローマ書の8章で言ったように、何が来ても彼を神キリストの愛から引き出すものはありません。
Just like Paul said in Romans, what can separate us from the love of God?
ですからもしかしたら皆さんが何かやる前に神様の愛にとどまることに、その神様の愛にとどまるという城壁、それを立て上げましょう。
So maybe for you, even before you begin to do anything, first you need to build the wall of resting in the love of God.
これが皆さんの今日のおすすめです。励ましになってくると嬉しいですね。
So if you just receive this as an encouragement, I'm happy.
お祈りしましょう。
Let's pray.
天のお父様、あなたの恵みをありがとうございます。
God, we thank you for your grace.
あなたが私たちを守り、すでに私たちの後ろを見守ってくださっていることを感謝します。
We thank you, God, that you're always protecting us and that you have protection from our back.
確かに私たちは足りないと感じる時があります。
Yes, God, sometimes we feel that we're not enough.
私たちの仕事なんてどんな意味もないと思う時があります。
We think that whatever we do has no meaning.
でも主よ、御言葉から学んだように、
But God, as we just learned in your word,
私たちの小さい技も全てあなたが城壁として立ててくださいます。
That even the smallest things we do, you are using it to build the
wall. 私たちはあなたが語ってくださることにただ忠実であります。
And we just want to continue to be faithful.
主よ、ですから私たちがあなたの愛の中に、あなたとの愛の関係の中にとどまり続けるように助けてください。
So help us, God, to remain in your love.
聖霊様、そこにとどまらないで、なんかやることであなたとの愛を関係を保とうとしているところがあるならば、どうか私たちを御声によって正してください。
If we are still trying to do things in our own power to please you, Holy Spirit, teach us, change us.
主よ、ライフチャーチをありがとうございます。
We thank you for Life Church.
お父様、この教会が大阪の地でさらに輝くことをありがとうございます。
We thank you, Lord God, that this church will shine even more.
あなたご自身が栄光の教会を建てていることをありがとうございます。
We thank you, God, that you are building your church.
私たちがその一部であることを本当に感謝します。
And we are so grateful that we can be a part of that.
私たちも全力を持って与えられた能力を使って使えますので、
主
よ、日ごとにあなたが守ってくださること、あなたの愛を示し続けてください。あなたの導きをありがとうございます。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。
In Jesus Christ's name we pray.
Amen.
Amen.
Wow. Let's just receive that word.
皆さんどうぞ個人で受け取ってください。
And you know, this year, you know, whatever place that God has put us in,
皆さんが今年どのような場所にいたとしても、
Let's build and look forward and focus on what He has in front of us.
神様の御国を拡大することにぜひ専念したいと思います。
Well, this will be the end of today's service.
今日はこれで礼拝終わります。
Thank you for coming.
皆さん来てくださってありがとうございました。
We're just going to have a time to just hang out, talk, and relax.
この後は時間の許す限り、よかったら皆さん残って、お話ししたり、声かけ合ってください。
So let's just enjoy, the family.
家族同士をエンジョイしましょう。ありがとうございました。
Okay, thank you guys.
また来週。